さあそれでは、今週の御言葉を読みたいと思います。ルカによる福音書第12章の13節から21節を今日は読みます。ルカによる福音書第12章13節から。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの備えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。以上です。先週からこの第12章に入りました。今日は2回目のメッセージということになりますが、そこでもうすでに先週見たように、この時数えきれないほどのたくさんの人々がですね、イエス様と弟子たちの周りを取り囲んでいたんですね。そしてもう足の踏み場もないほどの、大群衆になっていたということが書かれてありますね。そこでイエス様は弟子たちに向かって、恐れるな、あなた方はあなた方には神の霊、聖霊が共にいるんだ、ね、何を言おうかとかね、弁明するよ、言い訳するようなそんな必要は全くない、聖霊に信頼しなさいっていうね、まあ、そういうメッセージをくださったわけですよね。ところがです、その時に一人の群衆がイエス様にこう言った。13節、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。これおそらく自分のお兄さんのことなんだろうと思いますね。自分のお兄さんが遺産相続のその場面でですね、まあ、非常にまあ欲張りな人で、自分の取り分以上のものを取ってしまって、弟である自分に渡してくれない、まあ、そういうことなんだろうと思いますね。それでこの人はそのことがもう気になってしょうがなくてですね、まあイエス様に思わずこういう質問をした。皆さん分かりますかね、この場面を考えてみてくださいね。キリストは今ここで弟子たちに向かって大事な教えを語った。聖霊により頼めば大丈夫だって言った。でもそんなところでこういう質問をした。まあ親の遺産をめぐっての醜い争いっていうことについてはね、これ昔だけの話で今だっていっぱい起こりますし、よく耳にすることかもしれませんね。まあ古今東西変わることのない出来事なんだと思いますが、これこの男の人だって、もしかこれが他の人の話だったらね、なんかみっともないなって、醜いなとかですね、思ったかもしれませんけど、いざ自分のこととなるとそうは言ってられない。まあそんなところで話が違ってしまってですね、この人は自分でイエスさんの前に、ね、みんなが見ている前でですね、こう質問してしまったということだと思いますね。イエス様が聖霊について語られたその教えの後でこういう質問をした。それこそ高い調子でね、イエス様が語られたはずのその説教を聞きながら、彼の心の中は財産のことばっかり考えていた。それこそ説教とはまるで無関係のね、別次元の低次元とも言ってるかもしれませんが、そういう質問をしているようにも思われるんですよね。でもね、私はこの男の人を愚かでつまらないことを言うやつだとね、単純にはバカにできないんじゃないかなという気もします。私たちもこういう争いに巻き込まれて、何か自分が損をしたり不当な扱いを受けたりすれば、もうそのことで頭がいっぱいになってしまってですね、忘れることができない、いやそれこそ教会に来て説教を聞きながらもそのことが頭でいっぱいみたいなですね、そういうことがないだろうか。不当な扱いを受けてしまえばですね、もうとにかく気が気じゃなくなってしまうということが私たちにも起こるんじゃないかと思うんですよね。こういうところでこそ自分の心の中にあるつぶやきとか不満というものがね、 こういう教会の中でこそむしろこう冷静になってですね、余計にこうはっきりと現れてくるということを体験するかもしれませんね。この人は自分が受けている不当な扱い、兄からね受けている不当な扱いを何とかしてもらいたいってイエス様に願い出たんです、うん、もしかしたらこの人はイエス様の教えを聞いていてね、ああこの方ならあの兄貴の不正をね、不正な兄貴のやり方を、なんか見過ごしにしないでですね、なんとか解決してくれるかもしれない、まあ、そういう思いがあったのかもしれませんよね。私のように不当な扱いを受けてね、ひどい目に遭っているものをこの人は正しくかばってくれるに違いない、まあ、そんな期待もあったんじゃないかと思うんですね。そしてずっとそういう人を、そういう、まあ、なんか自分にとって都合のいい人をですね探していたかもしれない。自分の不平を聞いて自分に軍配を上げてくれる人を探し求めていた。でもそう考えてみるとあんまりこのことは人事とは言えない、私たちにも似たようなところがあるようにも思わないでもいられない気がしますよね。じゃあこの時イエス様はどうお答えになったんだ。キリストはこの時この男に言われました。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。私がどうしてあなた方の財産問題の、ね、裁判官にならなければならないのか、誰がそんなふうに定めたのか、父なる神様の御心でそんなことあるはずがないってことですよね。そう言われた。しかもその上さらにイエス様はそこにいる人々に向かってどんな貪欲にも注意を払い用心しなさいって言うんです。これね多分ねこの人イエス様に質問した人はびっくりしたと思うんですね。まるで自分が貪欲な人間であるかのように言われたわけですよね。人々の前でね、自分は不当に扱われているんだ、ひどい目に遭っているのは自分だと思っていたにもかかわらず、貪欲なのは兄の方だと思ってたんです彼はね。兄の貪欲のために私は悩んでるんだ、不当に扱われてるんだ、明日からどうやって食べていこうかとね、そういう瀬戸際にある、なぜそんな私が貪欲だというのか、まあ、そう思っても不思議ではないような場面だと思うんですね。でもこれもまた私たちは人事とは言えない。というのは私たちもまた自分が貪欲の塊だなんてはね、あまり普段思ってないですよね。むしろ自分は善良に真面目にやってる、悪いのは相手だってね思ってしまうことがあるんじゃないだろうかってことですよね。この貪欲って訳されている言葉なんですけど、この言葉は言語の意味ではですね、もっと欲しいという思い、そうもっと欲しいと思う心、そういう意味があるっていうんですね。つまり自分が持っていないものを欲しがるっていうんじゃなくて、持ってるんだけどすでにね、もっと欲しい、もっと欲しい、あり余るほど持っていながらなお欲しいと思う、そういう心を言うっていうんですよね。こういう貪欲は考えてみれば至るところにあります。例えば服でも食べ物でもどうでしょうね、あるいは趣味でもね、私もうすでに得ているにもかかわらず、もっと欲しい、もっと欲しいっていつも思ってることはないだろうか、もっと良いものを手に入れたいと願っていることはないだろうか、自分が今持っているものに不満を覚えているってことですよね。それはある意味でキリがない、そういう欲望でもあると言っていいですね。だからこそ貪欲に気をつけなさいとイエス様おっしゃって、キリがないってことですよね。なぜならイエス様はこう言われます。あり余るほどものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。まあ、これは皆さんもねすでに気づいておられるように、この出来事は今からもう2000年以上昔の出来事なんですが、で非常に現代的なテーマでもありますよね。この話は実際に本当に非常に現代的な響きを持っていると。現代の人間、私たちはいつもどこかに欲求不満がある、いつもなんかもっと欲しいという思いがあると言っていいんじゃないかと思いますね。コマーシャルなんかもね、そういうもっと欲しいという思いを刺激するようなそういうものを作ってありますから、そのように取り囲まれてますので、なんかいつももっと欲しい、もっと欲しいと思って、すでにもう得ているにもかかわらずもっと欲しいと思って、そして何かを得られると少しは しばらくの間はね、それで満ち足りる、自分は幸せだと感じるかもしれない。しかし主はそこで問われるんですね。そういうところで味わうものが本当の幸い、真の命と言えるんだろうか。 およそ人が生きるということはそういうものなのかということをイエス様はここで問いかけていらっしゃると言ってもいいかもしれませんね。そしてイエス様はこの時一つの例えをお話になりました。まあ、この話は実際によくある話で誰もがよくわかる話だと思いますね。説明いらないというぐらいね。ある金持ちの畑が豊作だったと、それでいつも蔵を穀物を入れていた倉庫がね、豊作で間に合わなかったと、ね、その蔵じゃ小さくなっちゃったってことですよね。それでどうしようかと考えて、まあ、今年は豊作だけど来年はそうとは限らないということは、この豊作にできたこれを一つ残ら一粒残ら全部ちゃんと取っておこうと、そのためにはこの蔵じゃ小さいので大きなね、もっと大きなそういう蔵を建て替えようと考えたってことですよね。これ普通考えるとどうでしょう、賢いやり方ですよね。当然考えておかしくないようなやり方ですよね。多くの人がそうしてるよう、そうしてるじゃないかと思うんです。持ち金の全てを使い果たしてしまうようなことはしないでね、堅実に生活設計を立てて貯金をして貯めておこう、将来のためにってね。そういう意味ではこれ決してなんか悪い話ではないし、将来の保障として財産を積むことは大切であるとも言えるんだろうと思いますよね。ところがですね、20節で神様がこの彼にこう言ったっていうんですよね。愚かなものよ、ドキッとする言葉ですね。よく考えてみるとね、神様に愚か者と言われることぐらい厳しいことはないと言ってもいいかもしれません。でも一体どこが皆さん愚かなんでしょう。将来のことを考えて、将来の基金に備えてね、今の豊かなものを取っておこうとしたってどこが悪いんでしょうね。続いて神はこう言われます。今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。お前は今夜死ぬんだ。その死ぬ男が一生懸命財産を蓄えてどうなるのかと。これ確かにその通りだと思いますよね。突然襲いかかる不幸を前に、財産ってお金っていくらあっても何の役にも立たない。ただそれはすぐ誰しも納得いくと思うんですけど、ただちょっと落ち着いてもう少し考えてみる必要があるんですね。というのはそれはこの神様の言葉は一体私たちに何を警戒しなさい、注意しなさいと言っておられるんだろうかってことです。人間はいつ死ぬかわからないんだから、そうなれば財産なんかね、どんなに蓄えても無駄なんだから、誰の手に渡るかもわからないんだから、今のうち全部使っちゃえって言ってること、そういうことを神様は言ってるんだろうか。そんなはずないでしょうね、きっとね。あるいはね、お前は今夜死ぬってね、死はいつ来るかもわからないってね、そういうことをびくび言って脅かすために神様はそのことをこのことをおっしゃったんだろうか。それも神様はなさるようなことじゃ なさそうに思いますよね。じゃあ一体どういう意味があってこれは語られたんだろうか。この時のイエス様の御言葉はどう理解したらいいんだろうか。実はこの男の問題は彼がここで言ったって言われている独り言、この独り言の中に秘められているというか表されているんですね。19節、こう自分に言ってやるのだ、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。ここですね、ここに愚か者よと言われる根拠、理由があるということですね。わかりますか皆さんね。この一休みしてって訳されている言葉は安心するとも訳されますね。さあもう安心して休め、楽しめ、楽しめっていう言葉はこれ大いに喜べ、単なる楽しみっていうのはもう大喜びっていうことですよね。大いに喜べ、喜べ我が魂よ、ね、もう何の心配もなく生きることができるんだ、安心してゆっくり休んで食べたり飲んだりして大いに楽しめと自分に向かって言ったってことなんです。これに向かってイエス様が愚かなものよとおっしゃった。私たちも自分の心に、まあ、自分自身の頭の中でね、似たようなことを言ってることがないだろうか。例えば自分の地位が少しでも上がれば喜べってね、今夜いっぱいやろうみたいなねあると思うんですよね。思いがけない財産が手に入ればこれで安心ね、大いに飲み食いしましょう、そう思うこともあると思うんですよね。 そのように自分の心に喜びを呼び起こして励まして生きる、それが私たちの現実の生きる姿かもしれない。どうでしょうかね。しかしそこでそのような喜びに満ち溢れて溺れてしまうことによって、イエス・キリストが語る真の喜びの知らせには耳を塞いでしまう、心が閉じてしまうということがあるということです。信仰を持っているはずの人間もまたイエス・キリストが語り聞かせてくださる喜びよりも案外この男と同じような喜びを求めてね、それで満足しているようなことがないだろうか。さあこれで安心、さあこれでやっていけると自分の魂に呼びかけていることがあるのではないだろうか。結構探られる言葉ですね。そんなこれは耳の痛い話なんだと思いますね。まさにそこで私たちが支えとするのは、もっと確かさが欲しい、そのための地位、そのための財産、そのための能力が欲しい、もっと欲しいという貪欲なんです。まあ、さっきも言いましたが、現代人の多く、まあ、私たちはなかなかこう満たされない、いつもねもっと欲しいと思ってることながら生きてる、それが現代人だって言いましたけど、まあ、そういう意味では私たちは満ち足りてないんですね。でそのためにもし地位が上がったら、あるいは財産が増えたら、収穫がもっとあったら、こうすることができるってね、そのことを期待しながら今を頑張ろうってね、人間はそういう願望にいつも生きてると言ってもいいかもしれませんね。今は足りないことがある、欲求不満がある、もう少し年を取って、まあ皆さん若いですけどね、住宅ローンもねなくなって子供もみんな育ったら、それこそ夫婦仲良く暮らして旅行に行ったり好きなことをしようと夢を見ながら生きてる、ところが実際そうなってみたらもう体力が衰えてしまってですね、お金も思ったこと貯められなくてね、結局そういうことができない、それが人生だと思い知らされる。つまり要するに現代人っていつも不満を持ってると、喜びがいつもずっと先にあるんです。その喜びに向かって今は我慢しようみたいな、そういうところがないだろうか。しかしイエス様はここで言ってるのは、今ここで喜ぶことができるのだ、今ここで喜べるのだとイエス様おっしゃって、ここで喜んで生きていくことができるんだ、そのことを励まし慰めて私たちに語りかけていてくださると言っていいでしょうね。そういう喜びの中で、確かにあるさまざまな悲しみや痛みや歯を食いしばらなければならないような戦いに耐えていくことができる、そういう喜びをイエス様はここで私たちに語っていてくださる。私が告げる喜びはそのようなものだと言われる。それが、まあ、前回学んだ12節までに学んだ、私が告げる喜びはそういうもんだ、弟子たちに教えになったね、恐れなく生きるっていう生き方なんです。そこに十分な理由がある。恐れなく生きるということは、いつでも自分の魂に向かってね、さあ喜ぼうと言える十分な理由がある、それを掴んでるってこと。いろんなことが起こるんです、実際には。でもその中でめいってしまって、真っ暗になってしまって、落ち込んでしまってですね、絶望の中にはまり込まないで喜ぶことができる、そういう理由をしっかり掴んでいるっていうことですよね。ところがこの今日のこの場面ではですね、その喜びの理由っていうのが蓄えた財産でしかないし、そういう一人の男が登場しているわけですよね。倉庫いっぱいの穀物が支えになっている、それを安息の根拠にしている、その時に神様の声が聞こえてきて、愚かな男よと、穀物が倉庫いっぱいだと言って喜んでいるが、今夜起こるあなたの死に対してその喜びが本当に力を持つというのか。真実の喜びというのは死に対しても立ち向かうことのできる喜びではないのかとイエス様はおっしゃっていると思います。よくよく考えてみると、福音って本当にね、とんでもないことを語ってるんですよね。一般普通あんまり死、ね、誰も人間が死ぬってことを知らない人間は一人もいないんですけど、じゃあそこに死にどれだけ向き合ってるかというと、怖いですからあんまり考えないんです。考えてもしょうがない、将来のことと思ってますよね。 でもよく考えてみれば死はいつ訪れるかわからないんです。明日かもしれないんですね。そういう意味ではその通りなんですが、でも私たちは将来いつかだろうと思ってるだけの話で、考えないように自動的に私たちはしてる。でもしっかり向き合った時にやっぱり怖いんです。その死の怖さ、恐れっていうものを打ち勝つ喜びを福音は与えてくれている。そこにメッセージがあるということなんですよね。そういうものとして私たちは聖書の教えを、福音を理解している、あるいは受け止めて生きているだろうかってことです。いや、死だけじゃないんです。人生で起こるさまざまな困難、苦難、痛み、病、問題、あらゆることに神様はそこに力を発揮してくださるお方です。福音はあらゆることに関わってくださる、そういう力のある教えです。そういう意味で私たちは福音を理解し、受け止め、信じて、祈り、待ち望み、聞き従っているかどうかということです。案外私たちはそれを中途半端なまま、なんとなく中途半端にやって何も結果が得られなくてそこで諦めてしまってる。でも諦めきれないからクリスチャンとしてね、クリスチャンであることをやめるわけにいかないから、やめたくもないんでね、そのまま生きてるってことが私の現実かもしれない、そんな気がしますね。でも主は本気なのです。私たちを死の恐怖から解放してください。またさまざまなこの地上における問題やその悩みや痛み、病やね、そういうことにも主は関わってくださって私たちに解決をくださるということですよね。それが真の喜びではないのか。あなたが穀物がいっぱいだってことで喜んでいるような喜びとは全然違うってことです。そして最後に主はこう言われました。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと。今日のテーマですね、神の前に豊かに生きる。さあ、この神の前に豊かになるってどういうことなんでしょうかね。もちろんね、それは財産がたくさんあるってことじゃないことは事実ですよね。確かですよね。またそれは私たちが精一杯正しい生活をしてね、自分は正しく生きてますってことを神様の前に出て言えるっていう、そういうことでもないですね。立法学者たちがそうだったんですけど、そういうことでもない。私は正しく真面目に生きているとして神様の前に立つということができるということでもないですね。そうではなくて、神様の前に豊かになるということは、迷い出た一匹の羊のような生き方をしていたものが、あるいは家、家族を捨ててね、放蕩の限りを尽くして絶望に沈むものが、さらには真面目に生きているとは言っても、実は心の中では孤独でですね、誰にも心を開くことができずにいるようなものが、本当の平安と生きる喜びを見出して力強く生き生きと生きることができるようになる。神の前に豊かに生きるってそういうことですよね。イエス様はそういう喜びの中に私たちを招いていてください。あなたもその喜びの中に生きる、喜びの中に帰ることができる、あなたを待ち続けている父なる神様の懐に帰ることができるんだ、そう言って私たちを招いていてくださるってことです。つまり神の前に豊かになるというのは、まさに私たちが神のもとに帰り、神ご自身を喜んで生きるものになると。何を喜びにするか、神を喜びとするということです。これ言い換えると、神を自分の真の財産として生きるということです。お金や物じゃなくて、神ご自身を自分の唯一の真の財産として生きる、そこに喜びがあり、源があり、平安の根拠がある、根拠として生きていくっていうことですよね。それが信じて、信仰を持って生きるということの意味だと。使徒パウロはロマ書の5章の11節でこう言いました。皆さん、ここから少しいくつか御言葉一緒に読んでみましょうかね。5章の11節、はい。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。この神を誇りとするという言葉は、神を喜ぶというにも訳すことのできる、そういう意味のある言葉なんですね。神を誇り、神を喜びとする、皆さん本当に私たちが誇りとし喜びとする、それが生きる力になるわけですよね。神を誇りとし、神を喜びとする、それが私たちクリスチャンの生きる原動力です。死の恐れや人生の虚しさに打ち勝つ力がそこにある。 その誇りその喜びはイエス・キリストを私たちに与えて、その愛を明らかにしてくださった神様ご自身なんだってことです。その誇りが、誇りとするもの、あるいは喜びとするものがね。誇りって財産を持つとね、確かに誇らしく思って、分かりますね、小さな家でもとにかく自分のものを購入すればなんとなくこう誇らしく思って体験すると思いますし、少し地位が上がっても誇りに思う、誇らしいってことは喜びにつながるわけですよね。でもその誇らしいもの、誰を、何を誇りとし、何を喜びとする、神ご自身を誇りとし、神を喜びとしていくっていうことですね。そうすればたとえ家がなくても財産がなくても何もなくても、私たちには死にも打ち勝つことができる、そういう力が与えられる、そういう喜びが与えられるってこと、それが信仰だってことですね。パウロははっきり言いました。それこそが神なんだ、神を信じるということなんだ、神をあなた方の誇りとして生きること、それこそが私たちの主イエス・キリストによって与えられた永遠の命でもあるということに関して、同じロマ書の5章の6節にはこうあります。これも一緒に読みましょう。6節、はい。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。強いから私たちを救ってくださった、真面目に頑張ってやってるから私たちを認めてくださったってんじゃないんです。私たちがまだ弱かった頃、不信心な者のためにイエス様は死んでくださった。キリストを信じてなかった私たちのためにキリストが死んでくださった。このキリストを誇りに思いましょうってことです、ね、喜びとしましょう。続いて8節、これも一緒に、はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちが神なんていらないよって突っ張ってた時に、すでに御子が私たちのために死んでいてくださった、死んでくださった、そして神様との和解を全うしてくださった、これこそ私たちの喜びだということですよね。そしてさらに最後に10節、これも読みます、はい。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。お分かりでしょうかね。イエス・キリストの命によって私たちはすでに生かされている。私たちはもう自分の命を自分で守らなければいけないということではないということですよね。主が私たちの命を守り、そして支えてくださる。その主に私たちは信頼を置き続けていくということですね。そこから離れるから、ずれるからこそ不安や、不安やそのなんだパニックに陥ってしまうということですね。自分の財産によって自分の命を保証する必要はない。あなたの命はイエス・キリストの命であって、それを信じさせて私たちはすでにいただいている。そのイエス・キリストの命の中に生きるときに、初めて私たちは喜びにあふれて生きるということができる、ね、自分の魂に向かって、自分に向かって喜ぼう、安心しようと本当の意味で言うことができる。財産によってではなく、お金によってでもなくと、財産に縛られないって本当に解放ですよね。私には何か、私たちはいつも何か不安や恐れがあるから、今日一日になすべきことに集中できないんですよね。でも本当に主により頼んで、主を喜びとして、主をその財産として生きていくときに、私たちはそういう恐れや不安から解放されて、自由に、しかもなすべきことに集中して一日を歩むことができる。そこで命をのびのび生き生きと生きることができる。それが信仰というものですよね。私たちに与えられた恵みの歩みというものを改めて考えたいと思いますね。あなたは何を喜びとして生きているだろうか。神を、そして神の救いを何よりも大事な財産とし、喜びとしてですね、生きるものでありたいというふうに思います。お祈りします。